こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい、第56回。
お待たせいたしました。
お待たせいたしました。だいぶ長く空きましたね。
何日空きましたか、
ね、?2 週間ぐらい。
2週間ちょっとぐらい空きましたけどね。うん、はい。
お待たせしました。
お待たせいたしました。まあ、ちょっとこう、いろいろ行事があったりですね。
そうそう。
ちょっと仕事が忙しかったり。
そうね。
いうことで、
はい。
取れておらず、僕も一人しゃべりもちょっと取れておらずということで。
今ね、
はい、
新しい挑戦に。
ちょっとしておりまして、
ね。K さんは忙しい。
ちょっとお勉強中でございまして。
はい。
そっちの方へ時間も費やしておりまして。
ですね。
まあでも今日はその勉強したことの中からですね、
はい。
お話しできることもあるかなと思いまして。
お。
はい。ちょっと期待していただけたらと思いますけども。
お願いします。
はい。
その前に。
はい。
はい。
その前にというと、テーマじゃない。そうなんですよね。なんだったっけ、検査を受けたんですよ。
検診。
生活習慣病検診というのをね、受けたんですけど、
はい。
その結果、僕こんなに運動してるのに骨密度が低くて、精密検査を受けましょうという
ふ
う
に思いまして
です
ね。
はい。で、まあ、精密検査の結果は今日電話で聞きますと、
ほうほう、
まあ、特に問題はないですよという、ことだったので、
はい、
まあ、カルシウムを中心とした、まあ、食事と、
はい、
まあ、運動をしてくださいねと言われたんですけど、
はい、
まあ、運動はしすぎるぐらいしてるんですけど、ね、言いませんでしたけども、まあ、陸上の運動も僕はしてますので、
はい、
衝撃が加わる運動もしてるんですけどね、
今はね、
まあ、おそらくこれ、まあ、20歳ぐらいの時に一回測った時に低かったんで、
はい、
やっぱりそれまでの運動はやっぱ水泳中心でしたから、
若い頃、
あんまり衝撃のある運動をしてませんでしたから、
う
ん、
はいはい、
骨に刺激が入ってないということで、おそらく骨の密度がちょっと低めだったんだろうということで、
はい、
まあ、20歳ぐらいのピークなんですよね。で、そこからちょっと落ちていくという傾向にあるので、
はい、
やっぱ20歳までにどれだけ作っておくかというか、まあ、特に子供の頃だと思うんですけどね。
そうね。
はい。
はい。
いうところでね。
はい。K さん低いの、でも意外ですね。
うん。こう見えてね。
こんなに真っ黒に焼けて。
そう。
ね、ビタミン D はいっぱいありそうなのに。
あるしね。骨を作る要素といえば、一つは、まあ、ある程度の衝撃のある運動と、
そうですね。
あとは、まあ、食事でいうと、まあ、カルシウム。
カルシウム。
と、
はい、
あとは日光をある程度浴びましょうということでね。
そうですね。
もう僕は浴びすぎぐらい浴びてます。
真っ黒ですけどね、
はい。だからもう僕は見た目から言いますと、
はい、
もう十分備わってるだろうと見えるんだけど、
はい、
骨はちょっとスカってるなっていう。
スカってるな、
うん。
まずいな。私ね、白いけど、
うん、
100、前簡単に測るやつでやったら110、同年代の人に比べて 110% ぐらいありましたよ。
やっぱバレリーナで飛んどったからやね。
そうですね。
そら
な。バレーもしたし、テニスもしたし。
うん。いっぱい陸で動いとるから
やな。そうそう。
だから僕、ちょっと歩いたりするの苦手って、そんなとこあるんじゃないかな。走ったり歩いたり。
かな。まあ、経験がきっと、泳ぐのに比べると少ないんでしょうね、圧倒的に。
そうだと思う。
うん。
し、
はい、
まあ、細かいことを言えば、おそらく筋肉の動かし方についてもですよね。
はい、
例えばこれ、等尺性とか等速とか、頭頂節話ありましたけど、身長とか短縮ってありましたけど、
はい、
やはりですね、これ勉強する中で出てきましたけど、
はい、
等尺性で、例えば同じ力をずっとこう入れ続けて筋の長さが変わりませんという運動で筋力が上がったとしても、
はい、ほうほう、
短縮性とか身長性のトレーニングをした時に筋力が上がるかというと、さほど相関はないということでね、やっぱりその運動、動きそのものをしないと、レベルをアップしないという。
使い方ごとに鍛えないといけない。
そうそう。
同じ人も。
そうそう。
うん、
だから水泳なんかが、等速性運動に近いと、はい、等速性収縮に近いということを言われてるわけですよ。
はい。
その、流体負荷という、まあ水という流れるものを、こう、
うん、
手でストローク書くときなんかっていうのは、その収縮様式に近いと言われてるんだけど、
はい。
やっぱり他の収縮様式に対して弱い、
うん、
経験が少ないし、
そうなん
っていうこともあるようでございますけどね。はい。
はい。
で、まあ今日はその骨のね、お話とか今筋肉の話が出ましたけども、
はい。
これ聞いてる方の中にはね、有酸素運動されてる方多いと思うんですよ。
うんうん。
で、今日はね、僕が、まあ今もう3週、2週間ぐらいかな、
はい、
テキストで、改めて有酸素運動のことについてとか勉強してるんですけど、
はい。
まあざっくり言うと、その効果があるわけじゃないですか、運動にはね。
はい。
で、特に有酸素運動の効果といえば何ですか？どうなるんですか？
有酸素運動の効果は、心肺機能のが良くなるのと、脂肪が燃える、
うん。そうですよね。主にこの2つなんですけど、
はい、
その2つをもうちょっと掘り下げて考えてみようかなと。
はい。
で、それを短期的、そして長期的の2つの視点から見ようという。
ちょっとずーっとやった時と、
そうそうそう、
数日やった時みたいな。
短期っていうのはね、
はい、
その直後の話、運
動
して直後にどうなるのかっていう、はい、1回目の有酸素トレーニング、
はい、
例えば60分走りましたよとか、
うん、
その後に起こることを短期、
はい、
で、長期的っていうのは、まあ、具体的に何週間以上っていうのはないんですけども、
うん、
一定期間続けて行った場合の、
うんうん、はい、
適応という、まあ、効果、適応、応答とかそういう言い方をしますけども、
はい、
その辺をちょっとご紹介したいなと思うんですよね、
はい、
で、心肺機能の向上っていうのを短期的に見ると、
うん、
何が起こってるかというとですね、結構一回のね、トレーニングでね、
うん、
結構変わってることがあるんですよ。増加してるもの、減少してるものがあるんですけど、例えば、心拍数増加。まあ、これは当たり前ですよね。
ドキドキしますね。
ですからね。
はい。
で、一回拍出量。なんかこれ聞き慣れない人もいると思うんですけど、うん、
はい。
心臓の中の、拍出量というのは、
送り出す血の量です。
そうですね。左心室から送り出される、血液の量ですね。
はい。一回ドッキンってした時に。
ドバッと出る。
ドバッと、そうそう。そう。
で、これも増加しますよ。
ほうほう。
ということですね。で、心拍出量。これは心拍数と一回拍出量をかけたものなんですけど、すなわち、まあ、1分間でどれだけ血を送り出したかということを表すんですね。
はい。
まあ、これもやはり増加ですよね。
そりゃね。
前の2つが増加したんだから、かけてかけて、やっぱり増加ということですよね。
はい。
で、減少するものの中にあるんですけども、
はい。
全末梢抵抗。
ほうほう。末梢血管抵抗の、
ね、そういうことですね。うん、血がドバドバこう送り出されてる時には、
はい、
まあ、血管に圧がかかるわけですけども、
うんうん、
これが末梢で抵抗が末梢の抵抗が減りますよという、
そうです、
うん
うん、抵抗が高いと流れにくい、
そう、
抵抗が低いとよく流れる、
うんうん、そういうことですね。
そう、
うん、
緊張してる時とかね、
そう、
キュッと締まって抵抗が上がって指が冷たくなったりとか、
うんうん、まあ主にこの辺が変わってくるわけですね。
はい。
ということは運動直後に、
うん、
まあわかりやすく言うと血の巡りが良くなってるってことですね。隅々まで行きやすくなってるということがあるわけですよね。
はい。
で、血液の中には何があるんですかね。何が入っとるんですかね。
酸素。
そうですよね、
はい、
まあ、赤血球が酸素を運ぶということで、
うんうん、
その酸素をたくさん体の隅々まで素早く送れるようになるということですよね、
はい、そうですね、
うん
うんうん、
ここがその心肺機能向上の一つ大きいポイントかなと思います、
はい、
であとですね、脂肪燃焼というのがあるんですけど、脂肪燃焼も確かに起こります、
はい、
起こるんですが、
うん、
脂肪燃焼はですね、その運動してる時に燃えてる脂肪っていうのは、うん、そんなには多くない。
うんうんうん、
これ、前、猫さんもお話ししてくれた、脂肪 1kg を、
はい、
消費しようと思ったら何キロカロリーでした？
7200キロカロリー。
ですよね。はい、だからもしじゃあ、その、半分でいい。500グラム脂肪を燃やそうと思っても。
はい。3600キロカロリー。
ってことは、
はい、
1日の摂取する総カロリーの、一般人の総カロリー以上の運動をするってことは、
はい、
これ具体的に、例えば、 時速10キロで、
はい、
何時間走らないかんことなんですかね。3000カロリー言うたら。これおそらく時速10キロで1時間走ったとしたら、
はい、
500キロカロリーぐらいでしょ。行って。
そう。
男の人で。ってことはですよ、6時間時速10キロで走る、
はい、
ってことはこれもフルマラソンですよね、ほとんど。
そうですね。
うん。だから 500g の脂肪を有酸素運動、ジョギング、ランニングでやろうかなと思ったら、
はい、
フルマラソン以上走らないといけないってことじゃないですか。なので、はい、この短期的に脂肪燃焼があるっていうのは、
うん、
あるんだけど、非常に微味たるものである、
うん。あ、まあ、そこに期待しちゃいけないんですね。
そう。だそれは、長期的に考えた方がいいかなと。うん、なるほど。いうところですね。
そうですね。短期間にバッと走って痩せたと思っても、それ、うん、ほぼ水分ですからね。
そうそう。で、今度はその長期的な、体の変化について、あ、ごめんなさい、なんですけど、はい、例えば心臓血管系でいうと、
うん、
安静時の心拍数っていうのは下がってくるんですよね。
前からね、Kさんよくおっしゃって言ってたね。
うん。
うん、
これは例えば。ですね、体の中でいくつかのことが起こってるんですけども、
はい、
どうしてじゃあその心拍数っていうのが減るのかと言いますとですね、
はい、
ミトコンドリアの密度が増加する。
ほう。
これ、あの筋肉の中の。
ミトコンドリアちゃんが何してるかっていうと、
うん、
エネルギー作ってる人たちですね。
そうそう。
はい。
そして毛細血管の密度も増加する。
ああ。
だからこれもさっきの話、その血をたくさん、
うん、
あの行かせれるようにこう管がいっぱい増えたわけですよね、体の中にね、
うんうん、
あの密度が増加するということはその増えたっていうか、そのなんだろう、ホースが大きくなったみたいな、
そういうこと、
うん、
断面積じゃないでしょ。でも毛細血管密度、
密度ですから、
密度だからこう組織をバサッと切った時に、あ、毛細血管の数が増えてんですよ、きっと。
数、
うん、
数、そのまあ数という
毛細血管はこう増えますから、
断面で、そうね、断面で見ればその増えたように数が見えるけど、
うん、
増える、まあ増える、増える、これね、
増えるもん、
あのね、増えるって言えるよね、言えるんかね、これ。
どういうこと？
というのは、これ筋肉の筋繊維の話でもこれあったんだけど、
はい、
動物においては筋繊維の増殖っていうのは認められてるわけよ。
筋繊維自体の数が増える。
増えるってこと
だよ、はいはい。
で、あの人間ではそれ認められてなくって、はい、筋繊維の肥大が起こってるわけよ。
一本が太くなる。
そう、増殖っていうのは、はい、そのなんだろう、二人みたいなことやな。一人が二人になった
そ。そうそうそうそう。数が増える。
増殖っていうのはそういうことだろ、
はい。
肥大っていうのは、一人の人なんやけど、体重2倍になりました
ね。はいはい
は
い。はい、
っていうと、その毛細血管密度で言うと、これどっちが当てはまるのかな。
二人になる方。
そうですよ。きっとそうだよね。
うん。
というか、まあ、ちょっとこう、枝分かれが増えるってい
う
感じだよね。
そうそうそうそう。そうです、そうです。
ね。
木の枝が増えたみたいな感じ。
うん、そう。そして、あともう一つね、ポイントがありましてね。
はい。
これは、代謝のお話なんかな？あ、これじゃないんですよ。こちら、これですね。酸化酵素。
酸化酵素。
酵素。酵素の中で酸化酵素。すなわち、
うん、
その酸素を、必要とする、酸素の取り込みが良くなる酵素っていうかな。
うん、
酸素を、うまく運用するための酵素、
うん、
これが増える。
ああ、酸素を有効活用できるようになるってこと？
そうそう。
はい。
っていう、この3つが揃えば、
うん、
1回で白質される、その、白質量が、の中の、その、なんだろうな、うん、量が、まあ、減っても、
うん、
あれですね、心拍数を、落としても、
うん、
まあ大丈夫ということね。
一回に
一回白質量、
はいはい、
あ、ごめんなさい、一回白質量は増えてるんだけど、心拍数を減らしてもまあ大丈夫、
はいはい、
っていう体になるわけですね。
安静時心拍数が少なくて、
うん、
毛細血管がいっぱい増えて、
うん、
酸化する能力が高まれば、
そう、
1回に白出された血を、
うんうん、
もう満遍無駄なく使えるってことですね。
そう、まあ、あとその赤血、血液量とか、
はい、
赤血球量も増えてますから、
はいはい、
その
運べる酸素も増え、
酸素濃度が高いってことかな、
うんうんうん、
血液の中でね、
うんうん、
だからそんなにバンバンバンバン心臓を動かさんでも大丈夫というところがありますね。
はい。
うん。
なるほどね。
うん。
短期的な効果っていうのは、
うん、
もう一晩寝たらなくなっちゃうわけですよね。元通りみたいな。
そうですね。ただそれ、うん、そうだな、うん。全く元に戻るってわけでもないよね、やっぱそれは。その積み重ねによって。
いや、まあそうですけど、基本的には、
そうそうそうそう、
ね、今日1回だけ運動しても、
うん、
まあ、1年後大した影響はないけど、
そう、
それを繰り返していくと長期的な効果が現れてくると、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
これね、あと中でも数値でねちょっと面白かったかなと思うのはね、うん、有酸素運動を全然してない人で長期的に した人だと世界レベルの持久走者みたいなのを3者を比較してたりするんですけどね。
うん、
一番面白いな、その、安静時の心拍数っていうのはね、トレーニングしてない人は、まあ、75。男性ね、これ。
うん、
で、トレーニングを長期的にした人は65。
ほうほう。
で、世界レベルの人は45。
全然違う。
違うよね。半分とはよく感けど、に近いぐらいの、なんていうの、その、質の良さとかな、
はいはい、
というかね、
45回で足りるんだよみたいな。
ね、
Kさん50ぐらいじゃないんです？
調子がいい時はね、
うん、
50ぐらいで、このトレーニング、有酸素トレーニングによって、
はい、
安静時の心拍数が減ってくるっていうのは、
うんうん、
まあ大体2ヶ月ぐらい。
2ヶ月。
うん。これもね、なんかね、資料にありましたけどね、
うん、
2ヶ月っていう人もいれば、
うん、
もっと早く起こる人、
はい
はい、ちょっと待ってくださいね。ペラペラペラペラ言うておりますけどね。うん、大丈夫やから、そんなに2ヶ月ぐらい。どこやったかな、
もっと早いよって言ってる人がいるんですか、
うん、
もっと早いタイプの人もいるんですか。
タイプの人もおったかな、あ、2週間で起こるということもあるんですけど、これが10週間かかる場合もあるという。
2週間から10週間全然違いますね。2ヶ月
じゃないですよね、まあ、でも10週間だったら2ヶ月ということです、
うん、
ごめんなさい、ちょっと覚え方が怪しかったですね。2週間で起こり始める人もいれば、10週間かかる人もいるという。
うん、
で、これ、文献を、
うん、
引用文献とか参考文献を載せてくれてるんですよね。っていうのは、そのいろんな研究結果を総合的に書いてくれてるんだけど、
うん、
一つの事象においても、うん、やっぱり真逆の研究結果が出ましたっていうことは非常に多く載ってます。
うんうんうん、
なのでまだまだ未知なんですね、やっぱこれトレーニングの分野っていうのはね。
人体っていうものがもう未知ですからね。
そうで、その人体っていうもの中にもやっぱりある程度の、はい、例えばもう男女っていうものがまずありますしね、
うん、
性別だから年齢別と、
うん、
あと遺伝的要素、
うん、
ね、やっぱこれらがありますので、もしかしたらその100人サンプルね、
はい、
集めた時にさ、
うん、
うまく層が
ばらけてない、
うん、ばらけてないといかんわけ、
うんうんうん、
だから例えばよくあるのは例えば僕らの大学でもありましたけど、保健体育科とかさ、
はい、
スポーツ専門とかの学科の生徒が、うん、生理学の論文なんか書く時にさ、うん、やっぱり自分の研究室とか運動部の後輩とかを使ってデータ取るわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもそこにいる人間っていうのは、
うん、
スポーツを、
うん、
まあおそらく昔からずっとやってきてて体力もあって、まあ、もっと言えば遺伝的要素的に 優れてる可能性があるわけじゃない
ですか、はい、すごいバイアスかかった人たちですよね。そうそうそう、
っていう人を50人集めてデータ取った時に、
うん、
あのね、全く一般人の人の50人と比較した時に研究結果が逆になる可能性も、
そうですね、
ね、出てくるということですか、
は
い、
その通り、
うん、
はい、
ですね、
はい、そのね、未確定なところが多いっていうのは、
うん、
医学も一緒ですね、やっぱり同じ人類、人体を相手にしてるから、
この人にはいいけどこの人にはちょっと良くないとかね、
そうで、うん、だからまだ何が正しい治療法かわからないこととかもいっぱいあるし、
うん、
で医学の研究っていうのはだからそのサンプル、
うん、
対象のね、研究対象を2群に分けたら、
うん、
もうその2つに偏りがないっていうことをまず言わないと、
うんうんうん、
もう意味のある論文として見てもらえない。
そうそうそうそ
う。
ね。
うん。
なんかね。だからこの辺の、なんだろうな、あのテレビとかさ、ちょっと気をつけてほしい、皆さん気をつけてほしいのは、あの非常に偏った、言い切った言い方をしている商品とか、
うん、
理論みたいなのは、
うん、
あの、それを信頼を高めるためにどこそこ大学の教授のね誰それさんが言うてましたとかさ、
うんうん、
それ全然言うのはいいし事実なんだけど、違う先生がデータ取ったらまた違うことが出るという結果が出る可能性もあるということを、
うん、
あの知っとってほしいですね。
そうですね、だいたい商品の一番下にはね、これは個人の感想ですとかね、
効果を保証するものではありませんというね、
全くその通りなんですよね、
もうちょっとトークなんですけど ね、
だそれがすごい合う人もいるかもしれないけど、
うん、
全員に合うとは言い切れないですよね、
うんうん、ということですよね、
うん
うん、そしてちょっと最後に、聞いていただいている方の中にも中高年の方も、はい、あの50代、うん、60代ぐらいの方もね、
はい、
いらっしゃるようなので、
はい、
特にその方にとっては生活習慣病との有酸素トレーニングとの関係というのが大事だと思うので、
うんうん、
特にあのこの内分泌系のお話をちょっとしておこうかなと思います、
はい、
例えばインスリン、
インスリン、
インスリンって何ですか。
インスリンはですね、
どっから出るんですか。
膵臓のベ
ータ、膵臓から
ランゲル、
違
う、ハンスト、
うん、から出てくるという、これどういう作用があるわけですか。
血糖を細胞に取り込ませる作用があります、
うん、ということは、
ということは、
どんな時に出てくるんですか。
ご飯の後、
はい、すなわち血糖値が上がった時に、
そう、
血糖、インスリンが、まあ、出てくると、
血糖を下げる役割ですね、うん、要は、
うん、
はい、
で、このインスリンっていうのがさ、
はい、
あの有酸素運動を短期的に行うと減少するんですよ。
ほうほうほうほう。
インスリンが出なくていいということですね。ほうほうほう。インスリンを出さなくても、
うん、
運動をしたから、
うん、
血中の糖を使ったよね、
うんうんうん、
っていうことなんですよね、
うんうんうん、
だからこれなんかインスリンをたくさん出させるためのお薬とかってあるでしょ。
ある。
よりもまあ、運動大丈夫だったら、許可が下りてたら、やっぱり運動した方がいいよねっていう。
そうですね。
うん。
そう。
ことです
ね、運動療法大事ですよ、糖尿病。
うん、これは、短期でもそうだし、
うん、
長期でも、確か。うん、インスリンみたいな内分泌系については、どっかに言ってたかな。いやちょっとこれは変えてないかな。長期的には短期的に減少しますからね、
うん、
長期的にも、
長期的にはどうかな。その、うん、インスリンがを分泌する能力と、
うん、
それから組織がインスリンに応える能力があるんですよね。
感受性ってやつですか。
そうそうそう、
インスリンの感受性これ高まるんですよね。
そう、
うん、
だから、まあ、確かにちょっと少なくなっても、
うん、
同じ効果が得られる、
うん、
ちゃ得られる、
うん、ですよね、
うん
うん、あとはそうですね、成長ホルモンを出させる、
運動すると、
うん、
はい、
これも大事ですよね。これなんかは特に脂肪燃焼かな。
そうですね、
うん、脂肪燃焼させるために成長ホルモン出た方がいいですね、
うんうん、筋トレの効果も上がりそうですね。
そうそう、 特にまあこれ今日は有酸素運動について取り上げてますけど、
はい、
レジスタンストレーニング筋トレの時も、
うん、
あの成長ホルモンの分泌というのは増えます。あ、
筋トレでも効果が、
うん、運動すると増えますので、
はい、
うん
うんうん、
まあ当たり前なんですけど、やっぱり運動っていいなってことですね。
そうですね。
そう、
はい、
で運動をこれしすぎる問題というのがあったんですよね。
ああ、
適度な運動って何やっていうのがあったんですけども、
はい、
これがこのほどニュースで見つけましてですね、
はい、
1週間に150分の運動をした人たちっていうのは長生きをする人が多いらしいと、
っていう研究結果が出たんですよね、はい、
これアメリカのがん国立がん研究所とハーバード大学の協力で出たということです、
は
い
は
い、
ちょっと元文献ね見てないけど、
うん、
今度引いてみる、
はい、で150分っていうのはもともと推奨されてたわけなんだけど、
あ、そうなん
です。そう。で、うん、それ以上やる、言ったら過度に運動するのも良くないんじゃないかって言われてたわけですよ、うん。
はい。
で、それに対して5倍とか10倍運動してる人。
プロみたいな人たち？
の結果を見ると、さほど優位な差は見られなかったということで。う
ん、長生き度において。
うん、そう。
はい。
ですね。
うんうん。
で、ただし、やっぱり全く運動してない人に関しては、
はい。
30% ぐらい、早死にするという可能性高いという。
あら、結構な確率ですね。30%
結構な優位な差ですよね。
30%、 うん、どのぐらいの期間早死にするんでしょうね、うん、
ちょっとそれは分からない。ちょっとそこまで具体的な数値ちょっと見れてなかったんです
けど、元を調べてみましょう、きっと、
うん、
うん、
というのが出ましたので、
うん、
まあ、適度っていうのは特にここっていうわけでなくて、
はい、
150分以上ということになりますね。
はい、そうですね。
結果から言うとね。うん、で、その150分の中で、
うん、
20分から30分ぐらいは、まあ、3割ぐらいは、強度の高い運動をしましょうと。
ほうほう。
で、強度の高い運動って何かというと、一般の方で言えば最大酸素摂取量の 60% 以上ぐらい。すなわち心拍数でいうところの、
うん、
まあ、130とかぐらい、120、130ぐらい、
ぐらい、
ジョギングぐらい。
じゃあ脂肪が燃えるぐらいのとこでいいですね。
そうそうそう、
はいはい。
で、まあ運動してる人とかアスリートレベルだと、
うん、
70% から80% ぐらい、
うん、
の強度で 20、30分の運動は入れると、うん、もっと長生きするよっていう結果だったらしいです。だからウォーキングだけよりも、それでもいいんだけど、
うん、
よりもちょっとジョギングを混ぜるとか、
うんうん、
レジスタンストレーニングをちょっと入れるとか、
うんうん、
強度が高いものも入れてみたら一番いいよっていう結果でした。
なるほど、
うん、
長年の、
うん、
ね、疑問に一つの答えが出たんですね。
そうそうそう。でこれはね、60万人ぐらいの人をね、数年にわたってチェックしていったの、すごい大変やったと思うんですけど、
ね、そうですね、うん、アメリカで、
うん、データ取られる人も大変や
ね、ね、
適当に死ぬまで見られたのかな、ね、分から
ない
けど、
ね、本当ですね、
分かりませんけどね、
うん、
うん、
うーん、
ということでね、
はい、
ちなみにね、その最大酸素摂取量の 50% 強度の運動、
はい、
すなわち前だウォーキング程度の運動、
うん、
乳酸が全く出ないような運動に関しては、
うんうん、
トレーニングをしてる人もしてない人も、乳酸の発生するスタート地点に差がないんですよ。
ほう、
まあ、言うたらですよ、
うん、
すいません、ウォーキング大会が例えばあると、
はい、
ね、
うん、
そういうイベントが、
うん、
で、あ、ほんならちょっと練習しとこうか、トレーニングしとこうか、言うて。
はい。
練習するじゃないですか。
うん。
でも、ウォーキングレベルだと、トレーニングしてようがしてまいが、うん、乳酸は出ないってことですね。
まあ、どっちにしてもね。
そういうこと。うん、なので、
うん、
ジョギングレベル以上、60% 以上になると、乳酸っていうのはバーッと増えてくるんですよ、
うんうんうん。
そこで差が出るんですよ。トレーニングした人としてない人。差が出てくる。ウォーキングに関しては、
はい、
トレーニングの差が出ないってことですね。乳酸に関してはね。
はいはい、
うん。パフォーマンスに影響さほどないということにしてもしなくても、
うん。
ジョギング以上になると、差が出るよ。
練習がものを言うと。
まあ、バテてくるよ。
マラソンの前はちゃんと練習しましょう。
ということ。
はい。
でございます。それなんかを聞くと、
はい、
あ、150分歩くだけじゃちょっといかんのかなと、うん、せっかく運動するんやったらちょっと強度の高いことも入れて
乳酸の出るようなものね、うん、
そうそう少し乳酸が出て、
うん、
それをまた除去して、
うん、
っていうことを、
うん、
あのできる体 の, その適応をつけた方がいいよっていう、
はい、そうね、軽い負荷をかけて、
うん、
たくましくなろうみたいな感じですね。
そう、
はい、
そういうことでございます、ね、
はい、
はい、まあ、今日はこの辺ですね、はい、
一つ骨密度の最初に
戻
ってもいいですか。
はい、はい、
骨密度、はい、その骨を作る要素3つね、運動とカルシウムと
食事と
日光と、日光、日光はビタミン D を活性化させるために、
ね、
うん、ビタミン D の元を活性化ビタミン D に変えるみたいな、
ほう、
なんですけど
変身させる。
そうそうそうそう。そう、それがあるとカルシウム、どうすんだっけ、骨を作りやすくなるんだったかな、
うん、
ちょっとすいませんそこ曖昧だけど、
うん、
うん、で骨が作られるのはさっきも掲載言ってたけど20歳ぐらいまでなんですよね、
ピークだね。
そう、それが過ぎてしまうと、うん、もう新しく骨密度が高まる可能性っていうのはあまりなくて、
うん、
もうあとは減るのをいかにゆっくりにするか。
なんかね、それって結構あるんですよ。その、最大酸素摂取量なんかもね、
うん、
女子のピークは中学生。
え、
あの、というのはトレーニングしてなかったらの話ね。成長に伴いなので。
はい。
で、男子は高校から大学、二十歳前後、
うんうん。
で、あの、一番ピークになって、その後トレーニングをしないと、あとは落ちていくだけと。いうふうに言われる。まあ、骨なんかも似てますわね。だから、ちゃんと衝撃を与えて、さっきの3つの要素みたいなことを気をつけとかんと、
そう。
あとは減る一方ですよっていう、増えることはないんですよみたいな、なんか悲しいね。
まあね、まあでもそれが多いですよね、
うん、
昔は30歳くらいで、ね、
うん、
人間死んでたわけですから、
うん、できるだけその20歳ぐらいの構造的にも機能的にも、あの体のいい状態っていうのを どれだけ維持できるかというところが20歳以降からのトレーニングの
課題、
目的になりますよね。
そう、そしてやっぱり大事なのはそこまでにどれだけちゃんと作っとくかなんですけど、
そうや、もうそう考えるとね、やっぱ子供の過ごし方って大事やなと、食事とかも大事やなと。
そうなんで、で最近ね、
うん、
あの日焼けは敵だみたいな風潮が今あるじゃないですか。ガングロブームも終わったし、
うん、そうね、
美白じゃないですかブームは、
うん、
そうすると
僕はもう敵に惨敗ですね。
惨敗
惨敗ですね、
全くだね。そう、うん、そうするとお母さんたち外に出ないわけですよ。
焼けたくないから。
そうです、そうです。
もう本当にいかんねえ、それはね。
そうすると、
子供ね。
生まれた子供も外に出してもらえないわけですよ。
光合成できません
ね。ちっちゃい時ね、そう、光合成できないでしょ。で、出るとしてももう日焼けばっちりみたいな感じになっちゃうと、
うん、
で、さらに、まあ、お母さんあんまりお料理好きじゃなくてね、偏った食事なんか食べてたりすると、あのビタミンじゃないカルシウムの摂取も減ってしまったりして、今子供たちのクル病っていうのが問題になってきてるらしいですね。
というと、
クル病っていうのはその栄養カルシウム不足だったり日光に当たれなかったりして骨がちゃんと作れない病気です。
骨を作る細胞が骨の中にあるんですよね。骨芽細胞って言われますよね。
骨の目ですね。
ね、
うん、
うん、
そうそうそう。それはちゃんとその骨がね、材料もないわけで作れない。
なるほど。
と、まあ軟弱な骨しかできなかったりとか、
うん、
して成長はこう阻害されるんですよ、
うん。
早く見つければ治せるけど、
うん、
こう追いつけるけど、遅れちゃうと変形が残ったりとかするんですけど。もう昔の病気だったんですね。栄養が足りない時代の。
ああ、なるほど。
だからそれがこの、
うん、
飽食の現代にまた出てきてるらしいんで、
うん、
あの美白もいいですけど適度に日に当たりましょう。
まあね、
うん、
人間の、まあ、成長というものを優先的に考えるんであればやっぱりね、
うん、
大事よね、
うん、
まあ、ある程度大人になってからさ、
はい、
あの美白に目覚めるとかっていうのはいいけど、
うん、
まあ、子供の頃はある程度子供らしく、
うん、
食べて運動して日に当たって、
はい、は
い、ということですよね。
そうですね、
うん、まあ、そういう理解もぜひ親御さん持っていただけるとい いかな、
ね、
後々子供に苦労をかけんためにもね、
はい、
うん、
そうそう
と思います、ね、
と思います、
はい、
そんな感じ、
はい、
はい、
ということで 今日は、まあ、骨の話とか有酸素トレーニングの話、はい、適度な運動ってなんやねんっていうね、
なんやねん、
はい、
はい、
その辺をお話しいたしました。
はい、
はい、またあの有酸素トレーニングランニングとかね、水泳バイクされてる方も多いと思うので、うん、
はい、
ちょっと今日の話もうちょっと詳しく知りたいなとかいう方いらっしゃったら、
うん、
またツイッターなどで、メッセージいただけたら返答もしますのでね、
はい、
はい、
お願いします。
はい、
ツイッターは、
はい、
ゼロから始める体づくり、
はい、あ、増えましたね、またね、
五郎
さんがもう250人ぐらい、
YouTube 効果かな、まだ続いてるんでしょうか。
わかりません。
ありがとうございます。
うん、300人になったら、
うん、逆立ちする？ないのかよ。
300人になったらね、
うん、
なんか次第ね。
何しようか ね、
なんかね。
案があったらください。全部皆さん任せ。そうだね、
はい。
なんかあるかな。
うん、
あの録音機材を買いたいですね。
一
年続いたらって言ってたのに、
買う詐欺です。お店にも一回見に行ったんですけどね、なかったね。
ね、何屋さんにありますかね。
で結局まだ行ってないけど、おそらくあの楽器屋さんじゃないかっていうね。
楽器屋さんだっけ？
行ったらあるん
じゃないかな。スピーカー屋さんじゃなかったっけ？
スピーカー屋さんってあるんかね。
音響屋さん、
音響屋さん、まあもうあると思う。
電気屋
さん、録音屋さんみたいな。
ね、一回電気屋さんに行ったけどなかったですよね。
なくて、この前はパソコン屋さんに行ったらなかったです
ね。なかった、
うん。
ちょっとどうも違うみたい。
うん、ということですね。
はい。
はい。はい。
です。
はい。
閉めてください。
はい。ということで、
はい、
今日はこの辺です。ありがとうございました。
ありがとうございました。さようなら。